マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第81回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第81回目ですね。今回のお話する前にですね、ちょっと一つご報告というかですね、させてもらいたいと思うんですが、この番組 iTunes ストアの、ポッドキャストに登録をさせてもらっております。ほとんどの方はそれを経由して聞いていただいていると思うんですが、こちらのですね iTunes ストアのポッドキャストのところにですね、各カテゴリーに分かれてるんですね。で、これは私の番組はテクノロジーというカテゴリーに登録させてもらってるんですが、このテクノロジーというカテゴリー、いろんなポッドキャスト番組入っております。iPhone 出したとか、ワンボタンの声だとかですね、あとクリラジさんの結構番組入ってたりとか、電気屋ウォーカーとかですね、IT とかですね、よく私が聞いてる番組名前挙げさせてもらってるんですが、他にもいろいろと普段私聞いてる番組あるんですが、こちらでですね順位が出るんですよ。この順位っていうのはどうなのかっていうので、いろいろと考え方あると思うんですが、ですね、こちらの順位今回初めてですねトップ10に入りました。8位、正確に言いますと、iTunes ストアのポッドキャストのテクノロジーというカテゴリーの中のオーディオですね、音声だけのポッドキャスト、そちらのですね順位、ただいま4月24日16時23分の段階、こちらでですね8位ということで、実はねこの10位以内に入ったの初めてなんですね。これもですね聞いていただいている皆さんのおかげだと思っておりますね。本当にどうもありがとうございます。ですね、やっとポッドキャスト番組これ始めて1年半というか、もう2年ぐらいになるのかなっていうところなんですが、いやーここまでやっと来たかって、ここの順位がどういう決め方してるかっていろいろ意見あるんでわからないところあるんですが、テクノロジーのカテゴリーを開いたところでも人気作品というところで上位36番組が出るんですが、その中でですね今はないんですが、一昨日見た時にね私のこの番組アートワークのアイコンがありました。でさらに順位の方でもですね上位に入らせてもらったということで大変ありがたい話だと思っています。ちなみに今は1位はうどんちゅるちゅるのこれ旧配信文ですかね、旧って書いてありますね、旧ですね。次、クリラジテックアビニュー119マックで、うどんちゅるちゅる、アップルニュースラジオワンボタンの声、アップルクリップ2、電気屋ウォーカーに続いてウッドストリームでデジタル生活と、いうことで、多分調子こいて喋ってるんですね、翌日というか、ね、今晩あたりでね8時ぐらいに起こったりするのがねこの番組の特徴なんですけども、大変ありがたい話だなと思っております。何よりもですねこのアートワーク Windows のロゴをそのまま使わせてもらってるんですよ。でこのマークをそのまま置かせてもらってる Apple の皆さん大変ありがとうございます。皆さんの懐の深さにですね私は頭が下がる思いなんですよ。そういうわけで iTunes に Windows の旗を立てましたというところなんですが、今後ともまた聞いていただければと思っておりますのでよろしくお願いします。さて第81回ですね、今回何をお話ししますかというと、やはりですねちょっと最近もうしばらくこの話題続けてるんですが、節電ネタですね。ドットネットラボの勉強会、2ヶ月ぶりに開催しまして、おかげさまでですね30名弱の方が来ていただきました。その中で私は今回ライトニングトークということで、以前この番組でも話しました Windows PC の節電と停電の対策について、こちらでですねお話をさせてもらいました。この中でですね電源プランをこういうふうに選んでっていう話をしてたんですが、その後でもですねいろいろ考えて、やっぱり節電するには一番何がいいかっていうと、パソコン使わないことが一番いいんですよ。でつまり使わないってのは不便になるってわけじゃないですね。使うべき時には使って、使わない時には使わないと、電源を落としとくと、電気を食わないにしとくと、そういうことなんですが、そこでやっぱり効果的なのは作業を中断して電源を食わないようにすると、電力消費しないようにするっていうことで、やはりですねこのハイバネーションですね、あと休止状態だとかスリープ状態にすると、そこの話はですねやはり不可欠なのかなと、そんな風に思っております。そこでですねもう一度 Windows のハイブリッドスリープ、こ この話をですねしたいと思います。実はですねこのハイブリッドスリープの話一回してるんですね。第8回っていつだろう、第8回って言いますと2009年10月17日の配信です。来週 Windows 7が発売になりますよっていう、そういう話をしながら、今回は Windows Vista のハイブリッドスリープの話をしますということでお話を、させてもらったんですが、まあ、その時はですね Windows Vista のハイブリッドスリープということで、で、今回はまあ Windows 7のですねハイブリッドスリープのお話をしたいと思います。と言いましても、ハイブリッドスリープそのものはVista と7ほとんど変わりがありません。まあちょっとですね同じような話をするかと思うんですが、多分第8回って随分昔の話で iTunes からも、多分最近10回の分ぐらいしかね、取れないと思いますんで、お気になってない方もおられると思います。それでね改めてお話をさせてもらいたいなと、思っておりますし、さらにその時に加えてですねもうちょっと細かい話も、加えてお話したいなと思っております。Windows ですね、休止状態というのには3つのパターンがあるんですね。まずスリープ、これは今やってる作業内容を中断させるために1回メモリに全部保存しておくんです。でパソコン自体は停止します。消費電力がですねかなり抑えられます。測定レベルで 0W ぐらいになっちゃうんですね。でところがこれで電源を切ってしまうとメモリ上の状態は消えてしまうと、そういうものです。それと休止状態、こちらも Windows XP の頃からもずっとあるんですが、これですね今のメモリ状態作業内容そのものをハードディスクに保存してしまうんですね。これを休止状態、それでもう一回電源を入れるとハードディスクに保存した状態をメモリ上に書き戻して処理が続行できるようにすると、そういったのが休止状態です。そして今回お話しするハイブリッドスリープ、こちらがですねこのスリープ状態にさせると作業内容をメモリに保存して、かつハードディスク上にも作業状態メモリの状態を保存するんですね。そうするとどういうことになるかというと、このハイブリッドスリープの状態に、まあ、Windows 7についてはですねスリープとしか言ってないんです。こう一回スリープにすると電源が入っている状態だと復帰させるともう即時すぐに立ち上がります。そしてもし電源を落とした場合からまたもう一回電源を入れ直すとですね、今度は同時にハードディスクに保存した作業状態をメモリに取り込んで復帰してくれると、つまり状態に応じてスリープと休止状態を両方同時に行ってくれるんです。さらにその復帰した時の電源の状態によって即時復旧させるかハードディスクの内容をメモリに戻すかということで、どちらの状況においてもすぐ復帰できると、まあ、そういった機能を持たせたのがハイブリッドスリープなんですね。で実際のですねこのハイブリッドスリープで休止状態から戻す場合、これメモリの容量にもよるんですが、例えば私の場合SSD のお話した時もしたと思うんですが、 SSD に保存するとですね非常に復帰が早くてですね10秒ぐらいで復帰するんですね、 OS 起動シーケンスに入ってから。まあそんな形で非常に機動性が上がると、デスクトップパソコンでありながらノートパソコンのような機動性を実現できる、それがハイブリッドスリープです。さてそのハイブリッドスリープ機能なんですけども、実はちょっとね会社の方で職場でですね夏 の節電対策の話がちょっと出たんですね。でどうしようと、で結局そのパソコンとかの省電力化をしたいという話をしていろいろ話は出たんですが、結論に至ったのはですねできるだけ使わないのが一番じゃないかということになりまして、まあ、全くその通りでですね、ではその席を離れた時、まあ、離席時にですねスリープさせる、もしくは休止状態にする、例えば昼休みで食事に行くときなんかはスリープにするとか休止状態にするとかね、まあそういうことをすればいいんじゃないという話をちょっと私もしたんですが、ただですね会社のパソコン、ほとんどいや全てですね Windows XP なんですね。で Windows XP というのは、そういった休止状態から復帰がうまくいかないことが多いと。でこれを例えば部門内の人間にみんなにこれを推奨しますって言っても、休止状態にしたがために戻らなくなったとかね、そういった話が、ね、あり得るんじゃないかということで、まあ、実際他の人もそういう話したらね、XP だとうまくいかないケース結構あるんだよねと、そういう話をしていることがいって、まあ、一回ですねその話はもうそこで、まあ、ちょっとじゃあその方法はダメだねって話で終わっちゃったんですが、まあ、他のケースでもよくあると思うんですね。で XP ではやはりちょっとまだそこが不安定なところが非常に多かったんです。 ところが Windows Vista 以降、 Windows Vista、 Windows 7ではですね、ほとんどここら辺の休止状態からの復帰、問題なく復帰できています。それも私の経験から言ってもそうなんですが、まあ、よほどちょっと問題抱えてなければですね、大体復帰は間違いなくできるという状態で、もうそれを考えるとですね、節電という対策を考える上で、あと省電力化っていうのを考えると、やはりですね、 OS は Windows 7にすべきじゃないかなということで、こういうことについてはですね、 Windows 7をもう強くお勧めしたいなと、そんなふうに私は思っています。実際昨日のライトニングトークでもね、もう省電力化には Windows 7ですよと。それは Windows 7が普段使ってて低電力に抑えるっていう話じゃなくて、必要な時に落として必要な時にすぐ戻せると、そんな OS は Windows 7ですと、まあ、Windows Vista とも言ってもいいんですが、まあ、現行今 Windows 7ですから、まあ、そういったことでね、Windows 7をお勧めしたいなと、そんな風に思っております。といってもね、企業ではね、まだ Windows XP なんですね。なかなかうちの会社も Windows 7使用許可が下りないというかですね、そんなような状態で、まあ、私は普段家で Windows 7使ってますけど、会社でもね、なんとか Windows 7使いたいなと、そんな風に思っております。さて、じゃあハイブリッドスリープの機能的なお話をしたいなと思うんですが、ハイブリッドスリープ機能はですね、 Windows 7ではデフォルトで有効となっています。で、ここはですね、デフォルトで有効なんですが、万が一オフになってしまっている場合とか、設定状態確認したい場合なんですが、これ設定する場所があります。これですね、コントロールパネルから電源オプションを選んでもらって、その電源オプションの項目でですね、コンピューターがスリープ状態になる時間を変更と、さらにそこからですね、リンクでですね、詳細な電源設定の変更っていうリンクがあるんですね。これを選んでいただくと、電源オプションの詳細設定という画面が出てきます。そこにね、項目がこういくつかあるんですが、その中からスリープというのを選んでもらって、それを展開するとですね、ハイブリッドスリープを許可するという設定が出てきます。で、ここを見てみると、設定がオンになっているかオフになっているかという表示が出てきますので、まあ、ちょっとそちらをですね、見ていただければと思います。また通常こう運用しててハイブリッドスリープに移行させたい、まあ、ハイブリッドスリープのスリープの状態にしたいという場合はですね、まあ、2つ方法があります。まあ、一つがですね、スタートメニューから、まあ、通常は左下のですね、Windows のスタートボタンを押してもらって、このスタートメニュー出ますんで、そうしますと、シャットダウンという項目があります。その横の三角の枠を選んでいただきますと、ユーザーの切り替えとか、ログオフとかね、ロックとか出てきます。再起動とか出てきて、その一番下にスリープという項目があります。これをスリープと選んでもらうと、スリープの状態になります。この状態で、例えば大元の電源を切ってしまうとか、そういうことになると、今度は休止状態に移行すると。そういった形になります。ただこれいちいち選ぶのめんどくさいよっていう話あると思います。この場合ですね、方法の一つとして電源ボタンをポチッと押してしまえばもうその状態になるという方法があります。ただこれ電源ボタンはですね、そういう設定になっていればの話なんですね。そこでちょっと設定を見ていただきたいんですが、先ほど言いましたコントロールパネル、そこでですね、電源オプションを選んでいただきまして、そこで、ね、右側にメニュー、リンクがこういくつか文字で出てるんですが、電源ボタンの動作の選択というリンクがあります。これを選んでいただいて、そうしますと電源ボタンの設定というところで、電源ボタンを押した時の動作という項目があります。そこがですね、これドロップダウンボックスでメニューから選べるようになってるんですが、何もしないスリープ状態、休止状態、シャットダウンと、そういうふうに選べるようになってます。ここでですね、スリープ状態を選んでいてください。もともとスリープ状態であれば、それ以上何もする必要ありませんが、スリープ状態になってなければ、スリープ状態を選んでもらって変更の保存のボタンを押してください。これでですね、電源ボタンポチッと押しただけですぐハイブリッドスリープに移行します。まあ、こういった形でね、席外れるときボタンポチッと押して、でちょっと長時間離れるときは大元の電源を落としてしまうとかね、そんな風にしていくと、まあ、この辺ハイブリッドスリープ、割とやりやすくなるんじゃないかなと思っています。さて、ではハイブリッドスリープ、このスリープの状態になっている状態ですね、その時からどうやって通常の Windows を動作させる状態に復帰させるかということになるんですが、方法が、ね、3つあるんですね。1つ目が電源ボタンを押すことです。プチッと、まあ、それはそうですねという話になるんですが、もう1つはキーボード、何でもいいからキーボードのキーを1つパンと叩いてください。 そうしますと復帰します。もしくはマウス、マウスをこう動かすか、まあ、念のためですねこのボタンをクリックしていただくと、そういうことになりますとスリープ状態から復帰をします。もうそれですぐ使えるようになるということになるんですが、でもですね、でもうっかりスリープ状態のままにしたいんだけど、うっかりキーボードを触っちゃった、うっかりマウスを触っちゃって、復帰させるつもりなかったのに復帰してしまったなんていうことがあると思うんですね。その場合はですね、このキーボードを叩いた場合、マウスを叩いた場合、復帰させないという方法も設定できます。今デフォルトではですね、もうキーボードを叩く、マウスを操作するって段階で復帰するようになってしまってるんですが、ここの設定がですね、コントロールパネル、今回コントロールパネルの推しも多いですね、コントロールパネルからデバイスマネージャーを選んでください。設定 Windows 7の設定によってはですね、コントロールパネルを選んでもらった段階で、項目が少ない項目が出てくる、8つぐらいしか出てこない場合があります。その際ですね、ハードウェアとサウンドというのを選んでいただきまして、そうしますと一番上にデバイスとプリンターというところで、デバイスの追加、プリンターの追加、マウス、デバイスマネージャーというのがあります。ここでですね、デバイスマネージャーを選んでください。詳細メニューがそれ以外の表示が出る方はですね、コントロールパネルからそのままデバイスマネージャーを選んでください。そうしますと、ツリー構造でですね、こうハードウェアの一覧が出てくるんですが、ここにですね、キーボードという項目、もしくは、マウス、その他のポインティングデバイスという項目があります。でそれぞれの下にですね、キーボードの場合は HID キーボードデバイス、マウスとその他のポインティングデバイスの項目の下には HID 準拠マウスという項目があります。まあ、これどちらもでいいんですが、これを選択してもらって、ミニクリックしてプロパティを選択してもらう、もしくはこうダブルクリックしてもらうとですね、例えばキーボードの場合 HID キーボードデバイスのプロパティという画面が出てきます。そうしますとタブが4つありまして、その中のね、最後のタブ、電源の管理というタブがありますので、これを選びます。そうしますと、選ぶとこのデバイスでコンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにするというチェックボックスがあるんですね。で通常これチェックされていると思います。このチェックを外して OK ボタンを押すと、次からはキーボードを叩いてもスリープ状態から復帰はしなくなります。でマウスについても同じ設定がありますので、このチェックを外してもらうと、例えばマウスを動かしたとマウスのボタンをクリックしたとかですね、まあ、そんなことやっても休止状態から復帰はしなくなります。もう本当そうなると電源ボタンを押した時だけ復帰すると、そんな形になりますので、うっかりキーボードを押しちゃった、マウスを動かしちゃったんで復帰しちゃったなんていうことをしたくない方はですね、この設定をしていただければと思っております。まあ、そんな形でですね、ハイブリッドスリープ、ちょっとかね、できるだけパソコンを休ませるとき休ませたいと、で使うときだけ使って、使わないときは使わないようにしたいと、まあ、それでね、省電力を測るっていうのがやっぱり一番の得策じゃないかなと、そんな風に思っておりますので、ちょっと今回ね、改めて紹介をさせていただきました。まあ、ぜひ省電力には Windows 7と、そんな形でですね、まあ、皆さんもちょっとまた、ご参考にしていただければと思っております。以上、Windows 7のハイブリッドスリープのお話でした。はい、第81回、Windows 7のハイブリッドスリープの話を改めてさせていただきました。まあね、前話したやつをもう一回整理し直してお話をさせてもらうっていうこと、まあ、これ今後ともね、あると思いますんで、またね、聞いていただければなと思っております。昨日ですね、4月23日、ドットネットラボ勉強会、無事開催させていただきまして、30名弱の方、大変ね、多くの方来ていただきましてね、まあ、お話しして、で、その後、まあ、懇親会をやって、ちょっとね、結構楽しかったんで、まあ、また皆さん来ていただければいいなと思っております。昨日はですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方、皆さんちょっとお忙しい状況で、まあ、いつもマイクロソフトの方、来ていただいてお話をいただいてるんですが、今回はですね、まあ、そういった状況なんで、まあ、スタッフだけで、ね、まあ、いろいろに皆さんネタ持ってますんでね、ちょっとお話をさせていただきました。で、させていただく時にドットネットラボのね、大変お世話になっております、ね、クライアントアップデブの MVP の高尾さんなんですが、その日はですね、石川県の金沢で行っております北陸ドットネットと、こちらの勉強会の方に、参加するということで、 ちらの方でね、シルバーライトの WCF の双方向の話をおそらく多分したと思うんですが、そっちに食ってるんで、今回あとよろしくみたいな感じで言われましたね。まあ、ちょっとまあ、そういった形で、おそらく何度かここでお名前出すつもりで、ラムさんも参加されてる勉強会だと思うんです。同じマイクロソフトの品川の方でですね、SQL サーバーと SQL Azure の勉強会、第0回の勉強会ということで、こちらもSQL サーバー絡みの MVP の方とかね、そちらの方が、中心にこう勉強会をやられていました。こちらの方はマイクロソフトのイマジリストの安野さんがですね、お話をしたというお話聞いてまして、うちのドットネットフォラムのメンバーもですね、そっち行こうかなって言うから、おい、ちょっと待ってって話をしてたんですが、なんていうんですかね、ちょっとこちらの品川とか、東京方面っていうのは、割と3月の勉強会の予定がみんななくなってしまったん で、4月にやり直そうというところもあって、結構4月になってからですね、勉強会活発に行っております。ですから、昨日は、ドットネットラボの勉強会もありましたし、SQL サーバー、SQL Azure の勉強会もありましたし、ワンクマさんっていう、非常に有名な Windows 関連の勉強会ありますもやられてましたし、先ほど言いました北陸 .net の勉強会もやられたと、あと岡山もやってたのかな、なんかね、昨日だけで勉強会いくつ全国で開かれたのかなっていうくらい、結構盛況だったみたい で、ね、お話聞くとね、どこもいい話聞きたいなと、私もね、i9 と HTML5 の話ちょっと聞きたかったなっていうのね、あるんですが、そんな形でね、いろいろな方とお話もできましたし、お互い勉強会やってる人同士ね、今から始めますでもお互い頑張りましょうなんて、ツイッターで連絡取ったりとか、してまして、今後もですね、こういうのをどんどん続けていきたいなと、そんな風に思っております。次回はですね、ちょっと私もワンセッションなんとかやらせていただこうかなと、そんな風に思っておりますし、マイクロソフトの方ちょっと来ていただけないでしょうかという。調整をしておりますので、また詳細決まりましたらね、連絡をしたいと思いますので、興味ある方、ぜひ参加してみてください。それとですね、前回お話ししました Windows Phone 7、番組最初に電卓叩いて収録忘れたのかって言われそうなところなんですが、ですね、ちょっとそろそろデバイスを買おうかなというところで今いろいろ考えている、ところです。デバイス買ってちょっと開発環境を整えて、ちょっと私もね、開発ちょっと参加したいなと思っておりますんで、もし買ったらですね、そこの話をしたいなと思っておりますが、ちょっとまだ分かんないんですけどね、いずれにしてもですね、 Windows Phone 7の話もどんどんしていきたいなと思っておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、そういうことでまたネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。